柳下
今井のハッシュタグラジオ。柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
高盛高悦のオーライド代表で自分だけが知っている今井くんの癖はドライブ中に車線変更がスムーズなんですけど、その時に減速をあんまりしないの僕柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社集い代表で、僕だけが知っている柳下さんの癖は
何だろう。
僕だけが知っているというのは難しいですね。
うん、まあまあまあ厳密に言うとそんなことないもんね。わかるよ。いやわかるよ。
このまま切ってもらうとしてつまりよくやることってことですもんね。実はこれをしないは言えると思うけど。
なるほど、確かに。
例えばなんか僕の知る限り柳下さんあまりスポーツには関心がない。
ああそうですね、うん、なくても別に、そうそうそう、 あったら楽しますけど、うん、
整体だったら、
あ、はいはい、
めちゃくちゃいびきかくとか、
はいはいはいはい、
でもそれ癖ではない。
確かに、まあ、癖を知ってるほど我々は仲良くないんですよ。
確かにそんな私と私今井勇気がですね、毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
はい、初めてじゃないですか、これギブアップしたの。
そうですね、
うん、いいですね今井くんって実はドライブ車の運転うまいですね。
本当ですか。確かに柳下さんに助手席に乗ってもらったのはさっきが初めてかもしれない。そう、今たまたまね、
意外にないかもしれないですね、はい、なんか車線変更がスムーズだな。
車の運転ね、まあでもうまい。あ、でもなんかね、それは大学生の時に、うん、あ、まあ、うちのゼミしょっちゅうこう割とみんなで遊びに行くゼミだった、うん、でかつ僕は実家暮らしだったので、うん、家の車をよく出してた
ん
だ
け
ど、それにすごいうるさい
車の運転に
ゼミメイトがいたんですよ。
うるさい、
うるさいっていうのはその
おいブレーキかけろ、
めちゃくちゃ酔いやすい。
ああ、それはしょうがないですね、
うんうん、そうだからその子に鍛えられたというのはあるかもしれない。
いいですね、なんか豆腐運んでるみたいで。
あ、そうそうそうそうそう
そんなわけで、
はい、というわけで、今日もよろしくお願いします。聞いていただいてありがとうございます、はい、
よろしくお願いします。
はい、一つ目のハッシュタグです。僕が、うん、持ってきたもので、
うん、
メモ術です、
うん、
はい、あ、これ別にって言ったらあれですけど、
うん、
僕そのメモ術迷子なんですよ。
迷子、
はい、
なんかこの話前もやんなかったかな。
それ
なんか
あれタスク管理迷子じゃないですか。前は
なんか結局この1枚の紙に書けるようにするって話しましたね。
そうそうそう、それタスク管理ですね。
タスク管理とメモ術は違うんですね。
そうです、そうです。タスク管理迷子もまだ収まってないんですけど
はいはい、はい、
メモもずっとそうで、
うん、
僕そんなにこう脳の SSD が大きくない自覚がありまして、まあ人が覚えてほしくないこととか覚えるの得意なんですけど、うんうん、でも覚えなきゃいけないことを覚えるのとかはそんなに得意ではなくてですね、
う
ん、
はいはいはい、どうなってんだろう。いや本当に、
うん、そうなんで、まあメモ取りたいし、うん、整理したいし読み返したいんですけど、うん、これはだからなんかある月は紙でやってるし、
はいはいはい、
ある月はスマホでやってるし、
はいはいはい、
でその二分類ならまだしも、うん、そのノートのサイズであるとか、
うん、
あるいは使うアプリであるとか、
うん、
っていうことがこう常に流動的で、
うん、はいはいはい、
ど
んなことをメモりたいんですか。
まあ、そう、まあ、3つありまして、
ほうほうほう、
1つは、まあ、その日々のこう議事録というか、
議事録、日記、
あ、日記、議事録です。
その議事録、
仕事の
話、あ、議事録、本当に議事録
の、あ、そうです、そうです、
そのえ、じゃあこの打ち合わせでこんなこと言ったな、
言ったというか、まあ、あ、そうです、それはなんか打ち合わせしてる、
うん、
うちのその、うん、優秀なメンバーが守ってくれてるんですけど、はいはい、もう少しその自分が覚えとかいけないこととか、
備忘録的な、
まあそうですね、うん、備忘録と、うん、あと、これをメモというのか正しいか分かんないですけど、そのなんか、うん、今後会社どうしていくか的なこととか、
うん、アイデアスケッチ的な、
あ、でもまあまあそうですね、その、うん、それの事業に対するものと、あ、で3つ目が、
うん、
まあ、ネタ元みたいなことですね。
ああ、なるほど、
企画用の
思いついたこととか、
そうですね、
見つけたことと
か、そうそうそうそう、でこれをその、うん、どうしたらいいのか
通に困った目で見つめられた今。
そうそう、なんか。
でもさ、はい、いつも手元にあるものでいいんじゃないですか、メモは。
iPhone とかですよね。
例えば iPhone。
そうそう。で、僕、字が汚いんで、やっぱり。
うん。
例えば、ずっと迷子だったもので、うん、迷子じゃなくなったものもあって、
うん、
それはここ12、3年ぐらいで。
うん、
それは、スケジュールなんですよ。
うんうん、
これも Google カレンダーで、
はいはいはい、
手書きの手帳
じゃない、うんうん、手帳から、はいはいはい、
でからなぜかっていうと、そのやっぱ僕むちゃくちゃ字が汚いんで、
うん、
自分で見てテンション下がるんですよね自分のスケジュールとか、うん、昔のほぼ日手帳とか本当頑張って使ってたけど、
うん、
何も楽しくなかったんですよ
ひどい。ほぼ日手帳悪くないよ。
そう、悪くない。 でも Google カレンダーを、でもそうか、大学生ぐらいから使い始めて、
うんうん、
スマホはないわけですよ、大学生の時は。
僕ら、うん、確かに確かに。
だから Google カレンダーを使って印刷して折りたたんで盛り上げて、うんうん、持ち歩いてました。
でもまあまあ理にかなってますね。
そうで、その毎日更新するみたいな、
うん、でアップデートしたらそれをこう PC で打ち出して、ああもうでもいいんじゃないですか、ね、
そう。でこれはもうそのスマホの登場によって、うん、僕多分めちゃくちゃ感動したのはその Google カレンダーがいつでも見れること、
うん、
しかもリアルタイムに更新できることなんですけど、
うんうんうん、
でこれはもう OK、
うん、
でもそのタスク管理に続いてメモに関しても、うん、なんか何度か人生で見つけたっていう瞬間があるんですけど、
うん、
例えば iPhone のメモ帳
を、おー、いいじゃないですか。
で
同期するし、
そ、でそうそうそう、驚異的な同期の速さに気づいた時とか、うん、Google もうメモアプリあるんですよ、
うん、
どう忘れした、あるんですよ、
うんうんうん、あるんですね
黄色いやつ、
まああるでしょうね。
うん、それもすごい、便利だし、
うん、
あとエバーノートとか、
あ、はいはいはい、それらはなんで消えていったんですか。
なんかね、見返してて楽しくないですよね。
楽しくない、見返してて。
その特にネタ帳とかとして考えたときに、
え、ネタ帳って別に見返して楽しくなくていいよ、これ。だって原稿でしょ。
原稿、
つまりその例えば本を作るときに、
はいはい、
まあワードでも何でもいいんだけど、はいはい、原稿があるじゃないですか、
はいはい、
書きっぱなしのもの、
はいはい、
で、もちろん例えばそれ小説だとしてエッセイだとして、
うんうん、
それはそれで素晴らしい文章なんだけど、
うん、
そこにこう編集とデザインの魔法がかかって本になったときに、
はいはいはいはい、
原稿同じでも違うものになるじゃないですか、
うんうん、
だから原稿の状態で見てて体裁的にワクワクするって別になくてもいいんじゃないかなって僕ずっと思ってた。書いてる内容がワクワクしないってこと？そういうわけじゃないでしょ？体裁の話でしょ？
見返すのが、
うん、
なんかフィジカルにめくれないと全然見返さないです。まあ僕はですけど。
じゃあちっちゃなノートにいいんじゃない？
あ、そうなんです。で、
うん、
この15年間多分一番、うん、そのいろんな月替わり、
うん、
年替わりした中でも、うん、多分一番延べで長い間使ってるのはその、
うん、
モレスキンの一番小さいメモ帳なんですよ。それのネタ帳ってなんか、まあ、最後まで埋めたやつが 3,4 冊あるぐらいには使っているんですけど、
うんうんうん、いいじゃないですか。何が
で今またそれに戻ってるんですけど、
うん、
でも自分が信用できない、
字が汚い、
あ、いや、それはもう諦めてるんですけど、うん、でもなんか、いまだにこう、あ、でもそれ、最大の弱点はでも検索ができないことなんですね。
あ、なるほどね。これ、今日の僕の次のハッシュタグにちょっとつながる話かもしれないな。まあ、これ後で話しますわ、はい。ちょっと待ってね。僕、そういう意味では、メモは全部 iPhone の。は
い、あ、そうそう、柳さんどうしてるか聞いたことないなと思って。
うん、テキストにしてます。
うん、
ただ、
でも、そうか。
僕、そもそもメモそんな取らないです。
そうですよね。
うん、
あと、iPhone で取るけど、
うん、
皆さん、Mac 使ってないじゃないですか。
Mac 使ってない。
つまり、PC では見ないってことですよね、それをね。iPhone で取って、iPhone で見る。
そうですね。iPhone で取って、iPhone で見る。で、
うん、
まあ、ちょっととりあえず何か仕事で使う貼り付けみたいなのも使ったりするんですけど、基本的に僕、メモ帳は、iPhone の中のメモ帳って、あれ、メモ帳って名前だっけ、
そうです。メモアプリか。
メモアプリ。メモ。で、
うん、
無限にファイル作るじゃないですか。
そうです。
あれ、僕2個しかなくて、基本は。とりあえずみたいなファイルはいっぱいあとで消したりするんですけど、 基本はメモ1とメモ2しかないんですね。
はいはいはい。
で、まあどっちか決めてないんですけど、うん、メモ1は短期記憶、
うん、
だから本当にあのお買い物メモみたいなもの、
はいはい、
でそれも基本はすぐに消されていったりとかするんですけど、うん、あとはさっきの議事録って言ったけど備忘録みたいなもの、
はいはい、
例えば何か麻雀やったキャンプやったみたいな時に、うん、初めてキャンプに行った時とかに、うん、なるほどキャンプというのはこういうものかもしれないなっていう、
うんうんうんうん、
自分の思考の整理のために文章を書きたいじゃないですか、うんうん、
はいはいはい、
それはそこに書いてますね。
なるほど。
短期の方にで書いたら満足するので、
はい、
あのつまり言語化するのが目的だから、はいはい、一度言語化すればもうそのアイデアは自分にあるじゃないですか、
はいはいはい、
だからサバイバルとキャンプと野営とは何が違うんだろうとか、うん、そういうことを考えるときに書けば自分で言語ができるから、うん、もうそのメモいらなくなるんですね。
消すんですか？
消さなくてもいいけど別に後から見返、まあ、見返してもいいけどもう自分で言語化されたり因数分解されたものだから特に読み返さなくてもいい、
うん、
でメモ2の方は、うん、それこそさっきのその企画みたいなものとか、
うん、
アイデアみたいなものとかあこれ面白そうな本だなとか映画だなみたいなものはメモ2に入れるんですけど、
うん、
僕ね書き始める位置変えてますね、
うん、
だから、うん、あれってあの、まあ、長いファイルにできますけど縦に長いファイルにできますけど、はいはい、デフォルトは最後に書き終わったところで開くじゃないですか、
うん、
でも見返したいものの方を上に書くようにしてます。
はいはい。
だからこの本面白そうだなちょっと書店で探してみようみたいなものは上の方に書いて、
うんうん、
なんかもう少しどうでもいいアイディア、
うんうん、
例えば最近思いついたのなんだろう最強どん兵衛のそばってなんだろうとかいうことについて考えるとか、
うんうんうんうん、
小田原っていうものの北条家の守備的性格とは何だろうについて考えるみたいなメモがちょっと下の方にあるんですよ、
うんうん、
で下の方にあるとスクロールしてってあこんなこと書いたなあと日付と時間書いてますねこんなこと書いたなみたいなものを見返した時にまた考えがスタートするので、
うん、
各位置で自分の掘り起こしを促してる気がしますね、
うん
全然刺さってない。
あ、いやいや、面白いなと思って。やっぱでも。
何よなんで、ね、こっち見つめてうなずくのよ。
そうですね。
いや、でも、多分、覚えてるが一番多いかも。
いや、そうだと思うんですよね。
キャンプに行って、ロープワークって面白いなっていうアイデアは、とりあえずなんかアイデアとして持ってて、うん、で、実際にもやい結びってものを見つけたときに、うんもやい結びの歴史を調べてみようみたいなものも多分頭の中にあるんですけど、
うん、
そこで調べて面白かったことも多分メモんないな、
うん、
基本やっぱ覚えてますね、
うん、やっぱそうですね。
逆に言うと自分の興味が続かないことはメモっててもどうせ続かないと思って
ます、はいはい、そうなんか確かコルクの沢島さんとか全くメモんないんですよね、う
ん、ああ確かになんかそんなこと言ってた気がする。あれなんでなんですかね。記憶力がいいから。
記憶力が驚異的にいいんじゃないですかね。
ああ、そういうことか。まあでもメモんない人いますよね、一定数。
いますね。あの、藤原印刷の藤原昭嗣さん、
うんうん、
弟さんの方、昭嗣さんとか打ち合わせすると、すごいなんかこう、キーワードだけ手帳にメモるんですよ。
うんうんうん、
あれかっこいいなって思ってて。
どういうこと？
いや、なんか、多分それって今日見返す前提のメモだと思うんですよね。
うん、
でも僕、その、やっぱ見返す習慣が持ってないから、
うん、
あと、なんか、2年後見ても分かるようにメモりたいんですよ。
へー。ちょっと待って。メモって、さっき3つあるって言いましたよね。
はい。備忘録と。
と、まあ、企画の思いついたものと。
そうですね。あと、まあ、会社の展望みたいな。
会社の展望と企画は違うか。
目的が違うってこと。
備忘録は極めて短期的。
備忘録
そのプロジェクトが終われば基本的には使わなくなるってことですね。じゃあ、備忘録は3つに分けてつながるかな？見返さなくていいんじゃない？
その今のところ全然、まあ、そのネタ帳だけたまに困ると見返すんですけど。
会社の展望とかみたいなものも、プロジェクト化するときにどうシステムを作るかみたいなものは、
はいはい、
一気に考えるものだから、なんか、後から思い出してこれ考えるか、あ、考え方がそもそも違う？僕思いついたことはそのままそこで考え 同時並行で考え続けてる感じがするけど、
うんうんうん、
落ち着いた土日に考えたいとかそういうことですね、きっと。
まあそうですね。
ああ、なるほどね。
あ、そう、あれとはどうしたんですか、皆さん結構そう引用するじゃないですか、うん、
引用、うん、何かしらかの文章を、
そうそう、なんか、うん、あのオスカーワイルドがこういうこと言ってて、
はいはいはいはい、
あれも全部覚えてる。
正確な引用はもちろん引用した方がいいんですけど、うん、本見た方がいいんですけど、
メモってはない、
メモってはない、
ダメだ、
なんで
多分僕とは悩みを共有できない。
ちょ悩みを共有しようよしようよ。
いやいや
いや、あの別になんか、はい、アンドリュー・ワイスでもオスカーワイルドでも誰でもいいんですけど、はい、あの印象的な言葉はあるじゃないですか、
はいはいはい、
あの短歌だったりとかさ、それは覚えれますよね、
うん、歌詞とかは覚えれるけど、
あー歌詞ね、
あと耳が得意か目が得意かみたいなのもありますよね。
あーそれね、この前なんか面白かったのが、カーナビを入れて運転してる人が、
はいはい、
カーナビ入れずに横から口で、あ次左だよとか言うと、
うん、
いつも目から入ってる情報で運転してるから、耳からのナビに慣れてないっていう現象この前あった。
はいはい。
ボイスメモはじゃあ。
ボイスメモはでも余計聞き返さない気がするんですよ。
そうね。時間が、その分数いるもんね。
ちょっとじゃあ、また進捗報告します。
ごめん、なんか共有できなくて。
はい。というわけで、一つ目の
ごめんでもないな。
ハッシュタグメモ術でした。
何にも決まんなかったね。
はい、二つ目はですね、これ柳さんが、はい、持ち込んだもので、ハッシュタグ、タナカンです。
このタナカンという言葉は僕がさっき適当に作った言葉で、
はい、
最初はスーパーのコンソメだったんですよ。
ほうほうほう、
うん。何が言いたいかというと、この前スーパーマーケットに行って、ああ、そういえばコンソメ切れて、だしのコンソメですね。顆粒のコンソメ切れてたなと思って、手頃なのあったら買おうかなと思って、歩いてたんですよ、棚を、うん、で僕ホームセンターで S 字型の釘見つけるとか、
うんうんうん、
スーパーで欲しい調味料見つけるのが多分異様に早いんですよ。
へえ、それ店員さん聞かずにってことですよね。
店員さんに、まあ、聞いてもいいんですけど、はい、店員さんも忙しそうだったら、まあ、自分で探した方が早い時もあるじゃないですか、うん、から棚感があるって思ったんですね、
うんうん、自分は、はいはい、
なんだけど、これ多分タナカンなんてものはどうでもよくて、
うんうん、
多分類推なんですよ、
うんうんうん、
つまりだって洗剤のところにコンソメ置いてないじゃないですか、
うんうん、
おのずと調味料売り場のところに置いてるじゃないですか、
うんうん、
で調味料売り場の中でなんとなく棚を見て、
うんうん、
あ、和風の本出しはここに置いてあるからこの近くなのか、
うんうん、
和風と洋食トマトソースはでもこトマト缶はこっちになるから、
うんうん、
なんとなくこの棚の編集意図みたいなものが見えてくるじゃないですか、うんうん、そうするとコンソメこの辺かなみたいなところが類推していくんですよね、うんうん、そのなんかこの膨大な情報から絞っていくときに文脈を探して見つけるみたいなものが、
うんうん、
ホームセンターだったり、
うんうん、
スーパーマーケットだったり、ね、なんかあるような気がする、
はいはい、まあ書店とかもそう
ですね。あ、そうそうそうそう、でなんかそこをどう外すか外さないかが棚の店側の棚のコントロールなんだろうなとも思ったし、
そうだ、それ聞いて思ったのは、
うん、
まあ、多分意図的なんでしょうけど、ドン・キホーテは探しにくいですね。
あ、そうですね、
はい、
なんか文脈ぐちゃぐちゃですもんね。
ぐちゃぐちゃだし、なんかその
滞在時間長くしようとしてますね、
うん、
まあ、それはそれで
一つのこれはなんていうんですか、エンドに置いてあるだろうみたいな、
うんうん、
まあ、エンドってあの棚が2つあったら何ですか、うん、その
端っこに
通路側、うん、そうそうそう、まあ、一番こう売れ筋置くとこですけど、うんうん、なんか逆にそこにこう売れてなさそうなものを置いてたりとか、
うんうんうん、
そうそう、なんか惑わされる感じありますよね。
で、あのさっきのメモ術にもしかしたらこれつながるものがあるのかもしれないなと思って、
はいはい、
ほうほうほう、なんか文脈を検索したり、
うん、
類推したりする能力みたいなものが、
うん、
もしかしたらメモ術のヒントになるのかもしれない。例えば、紙のノートだったら、アイデアメモの中で、何度も見返したいみたいなページ群と、
はいはい、
ちょっとよく今はわかんないみたいなページ群で分けて、うん、前半後半に分けて、はいはい、それのどっちかでメモるみたいなことしていけば、文脈が生まれるメモになるんじゃないかな。
それなんか、あの、超整理術っていう、
ほうほうほうほう、
昔流行ったね。うん、あれ、そうですね。あの、あれは、その時ってもう、その、検索なんかない時代にできたんですけど、
確かに。
その人の関心によって、たくさん封筒を作って、
なるほど。
で、その、常に手に取ったやつを手前に置いていくっていう。
へぇ。
たくさん、だから封筒が20個、30個。
え、その封筒の中にはメモがいっぱい入ってるんですか？
確かそうだと思います。
ああ、なるほど、なるほど。あ、そうです。
そうそう。
封筒ちょっとめんどくさいか。メモには、
うん、まあだからそれがそれこそ iPhone のメモアプリとかは、
ああ上に来ますね、
できますよね、うん、その自動で、
あそれでいいじゃないですか、
うん
違う
見返しにくい、でもその類推はまさにそうで、自分がどこに何を入れたかもやっぱ忘れるんですよね、だから本当は多分その美貌だけを完全に、例えば多分目的はいくつかあるからダメなのかな、その美貌だけを目的にしたらもう全部入れといたらいいんですよね、一箇所に、
うん、
今や検索で、なんなら画像検索までできるから、
うん、
その紙の書類とかも写真撮って、うん、とりあえず入れとけば、
うん、
困ったら引っ張れる、うん、ですけど、多分混ぜてるから良くないんだなって今、
お、分かってきた、
ちょっと
今井くん、スーパーの棚で欲しいもの見つけるの得意ですか？
あ、僕ね、それね、そこまで得意ではなくて、それはあんまり自炊をしないからだと思うんですけど、
うん、
でも、書店とかは多分得意、
はいはいはい、
で、でも感覚はすごい分かります、その、うん、まあ、ネットで情報探すの多分割と得意、
うんうんうん、
で結構似てると思うんですけど、うんうん、つまりこの言葉で検索したら多分たどり着けるみたいなとか、うんうんうんうん、あと例えばじゃあ木村拓哉さんとかについて調べるときに、
うんう
ん、正面から検索するとね、情報が膨大すぎるけど、うんうん、木村拓哉さんのなんだろう、こういうとこ知りたいみたいな、はい
はいはい、絞り込むのを入れてくるんですね、
そうですね、うん、そのじゃあ愛読書を知りたい、
はいはいはい、
とかってなったら
木村拓哉書評みたいなワードいっぱいつけてくるってことですね、
そうですそうです、
なんかね、あのウェブの検索術と本屋、あのお店の棚の検索術というのかな、見つける術、共通してるベン図の重なりもめちゃめちゃ多いんだけど、
うん、
やっぱ根っこのところで違う部分もあるなと思ってて、うん、それは多分物理的制限だと思うんですよ。
はいはい、
棚幅があるから、
うん、
その紙が50個しか置けない。うん、ネットってまあ基本無限にあるじゃないですか、うん、サーバーの容量で。だから、物理的なお店の中で探す方が、多分より顕著にこの辺かなが空間的に出てくるというか、
うん、
この列のどっかだろうなみたいな。
うん、
なんかウェブってもうちょっと、なんかピンポイントでそこに向かって検索するじゃないですか。
うんうん、
なんかもうちょっとこう列とか面の感じがするんですよね。
うん、
なので、メモ術もそれに近い気がするんですよ。検索してピンポイントにこの情報行きたいんじゃなくて、バラバラバラって見る中で。
そうそう、隣のも見たいんですよね。
あ、そういうことですよね。
はい、
あのさ、50音順に行頭を並べれるマクロみたいなのないのかな？
あると思いますよ。
それじゃない？
どういうことですか？あ、でもまあ、
時系列じゃなくて。
50音はでも漢字が入ると難しいか。
じゃあ、自分の星マークみたいなのつけるじゃないですか。
ああ、そういうのはありますよね。
それでそうとして、一回やるだけただですもんね。
そうですね。
なんかどうせこの100個のメモが紛れちゃって、
うんうん、
そこで見返すのがめんどくさい状態だったら、このアイデアはいいな、星5つみたいなものが上の方に来たら、うんうん、あるいは固まってたら。
そうですね。
これじゃないですか。違う？ツールの話？
いやでもそれはやったことないんで、ちょっとやってみようと思います。
うん、
あのあれですよね、昔の iTunes のトップレートみたいな。
ああ、懐かしい。そうそうそうそう。あれ使ったんだけど、
昔ね、曲ごとに評、うん、自分の評価をつけれたんで。
うん。うん、で、星5のやつだけプレイリストに
して
たんで、
そうそうそう。スマートプレイリストで。
知りますよね。それです。なんかメモ術が、もっとちゃんと因数分解して話したかったんだけど、今日はここまでだな。
Google Keep、Keep でした。Google Keep 使った時の自分のメモを見返してるんですけど、
うん、
本当に何を書いているのか。
例えばどんなこと書いてあるんですか？
チェーホフの銃。
チェーホフの銃。銃って撃つ銃ですか？
あ、そうそう、うん、っていう言葉があるらしくて。
知らなかった。
チェーホフってあの劇作。
うん。カモメ書いてあるんですね。
そうそうそう。
うん、
チェーホフが、まあ、言い残したことらしいんですけど、
うん、
その舞台装置に意味のないもの一つも置くなって言って、
あー、なるほど。
銃が置かれてるなら、
うん、
その、まあ、伏線にしろというか、あのそういう考え方がある、まあ、第4の壁とかに多分近い言葉ですね。はいはいはいはい、とか、
いいメモじゃん。
あと、ジャニオタの皆さんがお使いになる言葉とか。
それは、ここで話せる話。
だいぶ前、全然話せる、うん。新芽とか。
新芽って新しい芽？
新メドリーですね。
ああ。
二人組の、
うんうん。
やらかしとか。
うんうん。
迷惑なファンのこと。とか。
あ、それがジャニーズの人たちが使う用語。
そうそう。これでも結構前ですね。7、8年前じゃない。
はいはいはいはい。もう役に立ってるじゃないですか。
でも、これ今見返してるから。
見返す、あのさ、プリントアウトしてみたら。
ああ、でもそれならもう書いたほう
が。いや、昔のさ、ほら、Google カレンダーをプリントアウトしたみたいな感じで。
はいはい。あ、それをそっか、どっかにファイリングしとくとか
って。そうそう。
なるほど。
もう最初からちっちゃな、あの、B6 ぐらいのプリントアウトする想定でもう組んじゃって、書いちゃって、それを、あの、ありません？ハンディなプリンター。
はいはいはい。ありますね。
あれでもうプリントアウトして。
はいはい。もう写真ぐらいのサイズで。
あ、そう、はい。あ、これでもこれ結構ありな気がする。
なるほど、確かに。あ、でもなんか個人的なツッコミ、世の中のツッコミとかも書いてます。
例えば、言える？
吉野家の、大変お待たせしました、は絶対思ってない。とか。
それどういう気持ちなの？それを、あ、でも、すごいね。それをメモれるんだね。
どういうことですか？
いや、あのさ、
はい、
メモを見返せるよりもメモをする方がハードル高いと思うのよ。
ああ、本当ですか。僕、あ、まあまあ、ハードルといえばそうかもしれない。
だってさ、僕、メモしないのは、
うん、
それってさ、まあ、当たり前だけど、吉牛食ってんだよね。
うん。
吉牛食ってないのに、あ、まあ、後から思い出すことあるか。
帰り道じゃないですかね。
あ、例えばね。
はい、
で帰り道に、まあ、そもそも、大変お待たせしましたって言ったときに、はい、今井君は、あ、こいつ全然思ってないこと言ってるって思うわけでしょ、その瞬間。
いや、瞬間じゃないと思う。多分後で思ったんだと思うんですけどね。
はあ。
多分初めて言われたんじゃないですかね。
吉野家で。なるほどね。
そうそうそう。
いや、それ、あのさ、書いてさえあれば後から見返せるじゃん。
はいはいはい。
だ僕みたいに何にも書いてないよりも、ね、よっぽど有利なところにいると思うよ。はい
はい、あと、ちょっと最後いいですか、
うん、
これ割といいかもって。そう、これはアイデアメモだと思うんですけど、うん、オキュラスリフトってわかります？
わかります。
あの、うん、VR ゴーグル。うんうん、あれ、空間認識するんで、ジャイロセンサーがついてるから、うん、要はこう、首振ったら右向くみたいなことで、うんうんうん、オキュラスリフトを作って、脱衣腹筋ゲームが作れるんじゃないかって書いてある。
全裸になって腹筋するってこと？
あ、違います。1000回腹筋すると、脱衣麻雀と一緒です。その
くだらねえけどいいですね。
そうそう。とか、はい、
なるほどね。ちょっと下ネタなんですけど、
はい、
下ネタっぽくなく言うと、ああいう VR ゴーグルを、
うん、
あれって最初に水平取りますよね。
そう、取ります、取ります。
取りますね、
はい。
で、その水平が狂った状態でかけたことあります？
ああ、ないかも。
ね、はい、なんか僕の友達が、それが狂った状態で、その、何かしらがエッチな映像を見ると、
うん、
本当に酔うって言ってました。
ああ、なるほどね。
へーって言ってその時思って
た。確かに。まあ、確かに。なんか、
ごめん、
見慣れな、うん、見慣れたものが見慣れない動きをするとみたいなことなんですかね。
そうだね。
うん、
ちょっと待って、そのさ、脱衣腹筋
はいはい。
は、何の、どんな時に思いついたんですか、それ。
あ、多分ね、これ、オキュラスリフト買った時に、
うん、
この、今、オキュラス関係のメモがいくつかあるので、
うんうんうん、
買った時に多分思ったなと、うん。その、ジャイロスってなんかできないかと。
はいはいはい。他にはどんなのがあるんですか？
もうちょっとなんだろう、かしこまったのだと、
うん、
これアイデアというよりは、まあ、感想ですけど、
うん、
オキュラスでリアルな世界を作りすぎると、自分が干渉できないことが逆に気になってしまう、うん。あえてローポリゴンにする方が架空の世界にいる認識がはっきりしていて楽しめる。
なるほどね。ゲームだったら、だから幽霊のゲームとかになるんでしょうね。
そうそうそう、
自分が幽霊だったら触れなくてもいいもんね。
ああ、そうですね。
うん、
確かに確かに。
なんか、それこそ逆転の発想でなんかやるんだろうな。はい。
はい。
というわけで。まとまらなかったけど、
はい、
いいね。
はい。2つ目のハッシュタグは、タナカンでした。
はい。
はい。では3つ目のハッシュタグに移りたいと思います。うん、3つ目のハッシュタグは、
はい、
スタッフから事前にもらったここ1週間のトレンド入りハッシュタグの中から、
うん、
ハッシュタグが、ハッシュタグラジオが選ぶ、うんうん、まあ、今週のウィークリーハッシュタグというのを決めていくという趣向でございます。
はい。
今週も4つ挙げてくれているので、はい、ちょっと順番に読みたいと思います。
うん、
はい。1つ目は、ハッシュタグ連休明け。
うん、
2つ目は、ハッシュタグスターウォーズの日。
ああ、毎年、うん。
はい。3つ目は、ハッシュタグミソキン。4つ目が、ハッシュタグカリオストロ。
カリオストロの城ですよね、
き
っと。
はい、うん。ちょっと1個ずつ解説読んでいきますね。
はい。
ハッシュタグ連休明け。長かったゴールデンウィークも終わり、うん、しばらくは連休のない日々が始まります、うん。AD の僕のゴールデンウィークは、目をつぶって開けてを繰り返していたら終わってしまいました。お二人はゴールデンウィークをどのように過ごされましたか？またゴールデンウィーク明け一発目のお仕事は憂鬱ではなかったですか？
うんうんうん、
はい。何してましたか、柳さん。
知ってるでしょうよ。今井くんの仕事を手伝ってましたよ。
いや、本当ありがとうございました。楽しかったです。おかげで。はい、
ゴールデンウィークの中日といいますか、
はいはい、
5月の1日2日が、まあ、一応平日だったわけですよ、カレンダー上は、
はい、
でそこでまあちょっと稼働があって、その後、まあ、ちょっと休み中ですけど修正があって、
うん、
今井君からそれが休み中に来て、
うん、
休み中、まあまあ、いわゆる世間でいう休み中に来て、
そうですね、
まあ、でも全然いいんですけど、
はい、
あ、来た、ありがとうと思って、
はい、
それをこう、まあ、渡すべきところ渡して、
はい、
今井くん連休中にありがとう、やめようこの話、 出版前情報が多すぎて、あと今井くんのサイコパス度がすごすぎるからやめよう。
いや本当ありがとうございます。そうですね、うん、またその今回ご一緒させてもらってるお仕事については、はい、出版後にいろいろお話できればと思うんですけども。
そうですね、
はい、
そうなのかな、
うん、吉岡さんも出てくれるかもしれない。
吉岡さん話したいね。
そうですね、ちょっと機材持ってセプテンバーカーボーイ行けばデザイナーの吉岡さんも出てく
る。吉岡さんトークはやるけどそういうの残ってないですよね。
そうですね、うん、お話しするの多分嫌いではない。
確かに、確かに、うん、
とめっちゃ面白いし、
うん、
そう、
うん、
そうですね。
久しぶりのゲスト会が、じゃあ
そうだから2日5月2日に関しては僕ら2人ずっと、
うん、
そうですね、13時21時ぐらい
そうですね、
ずっと一緒でした。
オフィスに詰めて作業してましたね、はい、まあだから仕事したりなんかしてましたね。
そうですね、仕事以外なんかしたことありました？
仕事以外でもなんか小田原に飲みに行った、小田原茅ヶ崎とかに友達に会いに飲みに行ったりとかはしましたね、うんうん、でもそれぐらいかな、ほぼほぼ関東にいましたね、
はい、僕皆さんおかげで特に3日以降はこう比較的穏やかに過ごせたので、うん、あ、でもその安さんにね、
人に原稿を押し付けといて自分はピクニック行ってさ、
違う、
僕が頑張ってこう、
語弊がある
原稿整理してたらさ、は
い、語弊があります、
ね、今代々木公園で風が爽やかですみたいな写真が送られてさ、こいつと思って、
違いますけど、2つ割と長めの動画コンテンツを見れてですね、
ああいいですね、
はい、1つは、サンクチュアリという、
うん、暴力シーンのある。
そうそうそう。
うんうん、
まあ、
見たかった
僕。お相撲さんのお話ですね。うんうんうん、ネットリックスのドラマ、
うんうんうん。
そうそう、結構痛っていうシーンがあるんで、
うんうん、
気をつけてはいただきたいですが、でも面白いですね。で、あともう一個が、これも1年前ぐらいに話題になってたんですけど、
うん、
覆面ビリオネアっていう、ディスカパチャンネルが全話無料で YouTube に上げてる、
うんうん、
まあ、シリーズがあって、なんか、数兆円資産持ってる、
うん、
おじさん50代の社長が、その、でもそんな多分顔が出て有名な人じゃないですよ。
うんうんうん、
で、そのグレンさんって人が、
うんうん、
いろんな人にその、いや、運営が良かったよねって言われると。
うんうんうん、
で、それがムカつくから、
うん、
まあ、簡単に言うとですけど、裸一貫でペンシルバニア州エリーという町に落とされて番組に。
うんうん、
で、その1万円を3ヶ月で1億にするっていう、
3ヶ月
チャレンジをする番組で、
1万円しかないんですね。
そう、100ドルですね。
100ドル、わすごいな、面白そう。
100ドルを元手に、まあ、1億ドルの資産価値、あ、ごめんなさい、 100ドルを元手に100万ドルの資産価値があるビジネスを3ヶ月で立ち上げる、
うん、
だ最後その査定される。
なるほどなるほど。
その何も知らない、
なるほどなるほど、
コンサルタントに。
あ、じゃあそのバイアウトまでいかなくてもいいんです
ね。そうですそうです。
なるほどなるほど。
っていう、
うん、
まあ、それがまあ、噂には聞いてたんですけど、めちゃくちゃ面白くてですね。
これはでもネタバレ聞いちゃダメだね。
そうですね。でもなんか柳下さん思い出すところもあります。やっぱその、 すごい営業マンなんですよ。
うんうんうんうん。
なんか最序盤にこう、うん、これ別に言ってもいいと思うんですけど、その地元のお祭り、
うん、
あれセントパトリックデーかな、
うんうんうん、
に便乗して、
うん、
その露天商的なことをやるシーンがあるんですけど、やっぱその時のこう営業の感じとかすごい思い出す、
うん、じゃあ僕も1万円握りしめてい
やできんじゃん、
熱海とか行ったらいけそうかな
そうという感じでしたね。はい、というわけで一つ目は、
うん、そうだ、4つあんだった、はい、ごめん、
2つ目は、ハッシュタグスターウォーズの日ですね、うん、映画スターウォーズシリーズに登場する有名なセリフ、May the Force be with you、
うん、
まあ、フォースと共にあらんことから、うん、May のフォース、つまり5月4日はスターウォーズの日に、制定されています。もともとはファンメイドの記念日だったのですが、その広まりを受けて公式からも様々なキャンペーンが展開されています。前回もスターウォーズローグワンの話題が出ましたが、このラジオで、
うんうん、
お二人は思い出の作品キャラクターいますか、また自分の記念日を作るなら何月何日がいいですか。
自分の記念日か、はい、
メイザフォースビーウィズユー、あ、でもこれやっぱり改めて名役ですね。フォースと共にあらんことを、
そうですね、
すごいな。
もともと理力とか当てて
たの、はいはい、
あ、そうですよね、フォースに。
確かに昔理力って字幕出てた気がする、
ね、そう、いつの頃からか振り仮名じゃなくなりました、
ね、確かに、
うん、
その頃は確かにあれですね、指輪物語スタイルでやってたんですね、多分。
ああ、確かに。まあ、フォースって言われても何のこっちゃ分からんっていうことだったのか、当時
は。はいはい。
でも、ルビーでしたね、最初の字幕は。
今年なんか僕、このメイドフォース関係で言うと、うん、あ、それいいねって思ったんですけど、
うん、
Google が今度折りたたみスマホ出すんですよ。
へ、
うん、これ5月末発表予定、
うん、
で出すんですよって、なんで僕が言ってるかっていうと、うん、漏れまくってて、その情報が。
うん、
そうで、Google フォルドって言うんですけど、
うん、なんか見たことある
、畳むから、
うんうんうん、
Google フォルドの情報が出すぎてるから、
うん、
もうその写真もバンバン出てるし、スペックもバンバン出てるから、うん、Google が観念して5月4日に、
うん、
その、May the Fold be with you って言って、
買ったんだ。
そうそうそう、うん、あの、もうすぐお届けできますみたいな感じで、写真も多分観念してあげてて、でも、その急いで考えた割には気が利いてるなって、
確かに。
そう思ってて、
うん、
なんか、可愛いなって思いました。
それわざとなんですかね、本当に漏れちゃったんですかね。
本当に漏れてんじゃないかな。
すごいですね。
まあでもまあ分かんないですね、どっちもあり得るでしょうね、うんうん、でもそれこそアップルの情報とか本当ジョブズなくなってから漏れやすくなりました
ね、うん、ね、
前は本当に全くね、
うん、
そうでしたけど。スターウォーズなんか好きな作品とかありますか。
C3PO でお願いします。ロボット、あの金色の、
はいはい、背高い方ですね、
アンドロイドですけど、はい、背高い方。
僕はでもアナキンかな。
へえ。
やっぱ自分のリアルタイムのスターウォーズってエピソード1、2、3なんですよ。
なるほど。まあ僕もリアルタイムではないもんな。
そうそう、うん、まさか自分が生きてるうちにスターウォーズの新作が見れるとはって
確かに
中学生ながら思ったので、うん、思い入れはやっぱその子供のアナキンとかにすごいありますね。な
るほ
どね。
闇落ちするからなの。
え、
闇落ちするから共感
して全然共感そこにはしないですよ、なんか子供だなって思うんですけど
、はい、いや、なんかドロイドたちがやっぱりいいなって思いますね、
うん、
作品見てて、
うん、
あれドロイドがいなかったら全然違う作品になってるだろうなって、あの狂言回しというか、
そうですね、
あ、なんか本当によくできてるなって思います、
はいはい、
あ、もっと言うと長く人気が出る秘訣みたいなの、そういうところにあるのかなって。
あ、確かにな。死なないですしね、ロボットであるとか超超獣であるヨーダとか、
あ、そうそうそうそう、
その時空をまたげる存在を作っていることは、うん、ああいうサーガには多分大事なんでしょうね。
サーガ、
まあ指輪の物語もそうですもんね。
あ、確かに、エルフとかそうです。
そうそう、
いや、スペースオペラなんて言葉もいいですよね。あ、ごめん、どうぞ次行きましょう。
いい、うん、で、続いてハッシュタグ味噌菌、
うん、
ヒカキンさんが長年の夢であったカップラーメン味噌菌を発売し人気となっています。発売されたのはもやしメンマネギなど具沢山の中太味噌ラーメンで、発売日には売り切れの店舗が出るほどの人気となっています、
うん、
さてお二人は自分自身がプロデュースしてみたい商品はありますか。 AD の私は茶碗蒸しをプロデュースしてみたいです。
へえ、
はい、
昔茶碗蒸しめっちゃ研究したわ。
へえ、
だしと
自分で作った
卵、うん、だってあの簡単じゃ、簡単というかあの
チンしたらできん。
あ、そうですね。まあ、うち電子レンジがないから、あの、基本蒸すんですけど、はい、なんか材料が少ない割にはアレンジがめちゃめちゃできるから、
なるほど。
一時期すげえ作りまくってたな。 あれ、あの味噌菌って食べたことあります？
ないですね。
僕もないんですよ。
なんかメルカリで転売されてるという情報は得ました。
あ、そんなにじゃあ品切れなんです
ね。まあでももう大丈夫なんじゃないですかね。
へえ。味噌ラーメン作りたかったんですね。
ね。僕ずっと思ってるのは、うん、これ言ったことあるかもしれないですけど、うん、プロデュースしたいというよりは誰か作ってほしいんですけど、
うん、
あの携帯ウェットティッシュ入れ。
へえ。あ、
携帯ウェットティッシュゴミ箱。
ええ、うん、ゴミ箱。
あ、つまりそのあるじゃないですか、ギャッツビーとかの顔拭くやつとか。
確かにあれ使うまではあるけど、そうなんですよ、使った後がないのか。
でゴミ箱の前でしか基本使えないんですよあれ。
なるほど。
でも
その、うん、
そう、その出先とかで営業マンを使いたいわけで、うんうんうん、使った後多分結局ポケットに突っ込むしかないんですよ、その汗だらけのやつを。
ってことはそのウェットティッシュ入れにゴミ箱もついてればいいってこと？
そうそう、そうとも言える。
あ、
ゴミ袋でもそうですね、
携帯灰皿みたいな。
そうそうそうそう、
別だとめんどくさいですね。でも
まあまあそうなんですよね。あとそれなりのサイズが必要だったりとか。
確かに。だからあのウェットティッシュのサイズがそのままゴミ箱になってなきゃ入らないですよね。
そうですね、
物理的には。ああ、なるほどね。僕プロデュースしたいもの、目に入るもの全部何かしらか作れるなら作ってみたいな。もうエアコンでもいいし、ブラインドでもいいし、
なるほど、
全自動麻雀卓でもいいし、マイクでもいいし、
はいはい、
何でも。
それはつまり全部課題を感じてるってことですか？あ、まあ、あるいはそのプロセスを見てみたい。
両方ですね。プロセスを見てみたいのもあるし、うん、何かしらか絶対自分好みにできるじゃないですか、
うん、
何かしらか。どっかでこの多分ヒカキンさんが、
はい、
おそらく味噌ラーメン好きなんですよね、
うん、
で味噌ラーメンのあのなんていうかな、もちもちした感じというか、
はいはい、
野菜乗ってる感じとか、あの劉邦の味噌ラーメンみたいな多分食べたかったんですよね。劉邦かどうか分かんないけど、
はい、
味噌ラーメンってなんか野菜どっかって乗ってるじゃないですか。
そうですね。
だからプロデュースしたかったとかするの面白いな。今日車の中であのどん兵衛の話したじゃないですか、
はい、
どん兵衛ってあれ実はうどんじゃなくてどん兵衛っていう食い物って話ですよね、うんうん、
はいはい、
でカップヌードルもあれラーメンの種類で言うと実は醤油味でも何でもなくて、
そうですね、
カップヌードル味の麺もカップヌードルの麺。
そうですね。カップヌードルってラーメンって言ったことあんのかな、なんか調べてみたいですね。
ね、
ラオウっていうのでもやっぱそれのカウンターっていう
か、
う
ん、ああ確かに半生麺みたいなの使ってますよ ね、 そうですね昔。だからあの何かをプロデュースするときに自分好みのそれを再現する、例えば味噌ラーメンなのか、うん、か全く違う概念の自分好みのものを作り出すの2パターンある気がする。
確かに。あ、だから僕メモ帳やってみたいかも。
ああいいじゃんいいじゃん。
でも、あ、でも それで言うとね、
うんうん、
ちょっと一瞬それちょっと戻るんですけど、
どうぞどうぞ。
キングジムという、
はいはいはい、メーカーね、
メーカーがありますね、うん、あの結構アイデア文房具を出す。
あ、確かに、うん、
でキングジムが一時期ね、そのエバーノート用スキャン特化手書きメモみたいな紙で出してたんですよ。
ああ面白いね。
それはメモパッドなんですけど、
うん、
その専用アプリで読み込むとすっごい綺麗にそれ、まあ、今みたいに iPhone で手軽にスキャンできなかったんで、
うん、
でそのどんどんアーカイブされていく、うん、エヴァノートにっていう、うん、あ、もうこれだと思って、全然なんか自分の字の汚さにヘキヘキとして続きます。
まあホワイトボードとかでもスキャナーとかやっぱり一時期ありましたもんね。
なんならホワイトボードって印刷できるやつありましたよね。
ありますよね。だからもうやっぱり何かしらこのピタッとはまるところにはピタッとはまるでしょ
う、うん、はい。というわけで4つ目はハッシュタグカリオストロ。
まだあった
ね。5月5日日本テレビのテレビ番組、うん、金曜ロードショー内でルパン三世カリオストロの城が放送され話題を集めました、
うん、はいはいはい。
カリシロの放送は今回でなんと18回目であり、さすがに 20% を超えていた最盛期の視聴率には及びませんが、
うん、
宮崎駿初監督作品として人々の心を掴んで話しません、
うん、
お二人が好きな宮崎駿監督作品はありますか、うん、また子供の頃テレビで見て心に残っている映画はありますか、ということで、
カリシロって言うんですね。
ね。
僕カリオストロの好きですよ。あの、なんならこの iPhone に入ってるもん。あの iTunes で普通に購入して、宮崎駿作品で購入できるのがそんな多くないんですよ。
そうですよね。カリオストロ買えるんですか、ね、
買えるんですよ。
よかった。今なんかカットかなと思って。
あ、いや、まさかまさかまさか。いやいやいや、まさかまさか。ちゃんとあの購入してた。あと、あの、昔のシャーロック・ホームズのアニメーション。
あ、はいはい。
あれまで庭だけ宮崎駿監督がやってるのが、あの、購入できて。で、カリオストロ城って 脚本的に完璧じゃないですか。
ああ、ちょっとパッと、そうですね、思い出せないけど。
いや、でも本当に、
最後、セリフ素晴らしいなと。
あ、そうですね、その脚本もそうだし、なんていうか、構成というか、はいはい、セリフ回しというか、だからなんか、よく見てます。本当に移動時間30分あったら、仮押するショー見たりとかしたぐらいは好きですね。
まあ、車かわいいですよね。
ああ、フィアットの。
うん、
500
宮崎駿作品、僕は、ずっと耳を澄ませば中高生の頃は好きだったんですけど、
うん、僕も好きですよ。
最近っていうか、まあ、一回なんか全部見たんですよ、
うんうん、
そんな必死で僕追ってなくて、うんうん、でもなんか全部見ようと思って見た時に好きだったのは小栗小坂が、
へえ、あんまり知りたかった、
うん、そう、なんかカルチェタタン、ね、
小栗小坂ラタン、
カルチェラタンだ、うん、あれでフランスのパリの地域です、うん、
学生街
ですね、学生街ですよね、うん、カルチェラタンと命名されている自治寮みたいなのが出てくるんですよ、小栗小坂には、うんうんうん、男子寮で、
うんうんうん、
そこのなんか描写がねすっごい楽しいし、でもそこ宮崎駿監督作品じゃないんだよく考えたら、多分
そうなんですね、僕ごめんそれを知らないぐらい、あ、そうなんですね、ああそうだ、
そうですよね
宮崎駿監督作品か、
小栗小坂ってちなみに高難所のすぐそばにあるんで、ぜひ。
そこから撮ってるんですか？
そうなんですよ。
あ、そうなんですか？
あれ漫画として、小栗小坂って漫画があって、
なるほど、
そうそう、原作があるんで、その小栗小坂のふもとには小栗湖っていうパスタ屋が、うん、
あります。いいですね。紅の豚、
はいはい、
好きです。というか、好きですというか、すげえなと思ったのが、今僕が乗ってる車が古い車で、
はいはい、スバル。
そう、スバルの360なんですけど、はい、やっぱ古い車って電気系統が弱くなるんですよ。うんうん、まあ、もっと言うと、その冬とかエンジンが電圧低下してイグニッションが回らなくなって、最初の火花が飛ばずにエンジンかかんないってことがまあまああるんですね。で、冬寒い朝、それこそちょっと霜降りてるじゃないけど、うん、時にキーをこう回そうとするときに、これ素でかかってくれよエンジンちゃんって思ったんですよ、
うん、
クレナルブナの中で出てくるセリフなんですけど、はいはいはい、で宮崎駿監督って本当に機械のこと多分好きなんだろうなというか、はいはいはい、この本当に祈るような気持ちなんですよ、はい、なんか僕そのもちろんそのセリフを知ってたからそのセリフが出たと思うんですけど、うん、このかかってくれよっていう気持ちを追体験するとは思ってなかったんですよ、
うん、
なんかあのボロい、まあボロくもないけど赤い飛行機をかける時の気持ちみたいなのは昔のエンジンを扱う人みんな思ってたんだろうなっていうのを、うん、なんかリアルに体験してすごい作品だなと思いましたね、うん、っていうのがなんかいろんなところにある気がする、はい、今週のトレンドハッシュタグを
そうですね、はい、ヤーさんに決めていただきましょう。
した連休明けで、
はい、では、今週の
これいつも根拠ないんだよ、
そうウィークリーハッシュタグはハッシュタグ連休明けでした。はい、では4つ目、はい、最後ですね、これはあの選ぶ形になるんですけど、
はい、
抽選ですね、4つ目のハッシュタグは番組に寄せられたお便りとスタッフが選んだハッシュタグの中から、抽選でこのボックスから選んでいきたいと思います。
はい、
はい、ガサゴサ。はい、これお便りですね。
お便りだ。
はい、ポッドキャストネーム、うん、橋本香里さんからです。
よろしくお願いします。
はい、柳下さん、今井さん、いつも楽しく拝聴しております。昨年ゴールデンウィークにカナダ留学する息子を成田まで見送った後、
うん、
母と浅草に滞在するに向け都内で味わえるおすすめ外国グルメをご紹介いただいたものです。その説は大変ありがとうございました。
懐かしいですね。
あれから何度もペタンクチャレンジしていますが、なかなか予約が取れなかったり、タイミング合わなかったりです。
うん
うん、そう、ペタンクというお店があります、ね。後日、状況の機会がありますので、第2弾をお願いします。ということで、そうかそうか、あれですよね、多分海外旅行行けないけど、ここ行くと海外旅行気分になれるよみたいな。
はいはいはい。
でも
ですね、
何を紹介しなかったか覚えてないな。
あの時確か浅草観音エリアで。
じゃあそこを避ければいいですね。
そうそうそうそう。限定した気がする。
なるほど。
あ、これは懐かしい。どうもありがとうございます。ずっと聞いて。あれ、ね、あれもう2年ぐらい経つ？そんな
昨年ゴールデンウィークってなってますから。
あ、じゃあ、
はい、1年前ですね。
あら、まあ、嬉しいな。橋本くんさん。
嬉しいですね。
じゃあ、やるか。
はい。
外国気分を味わえるんですよね。
そうですね。
はいはいはいはいはい。いやー、神楽坂もだいぶ店が変わっちゃったな。昔はフランス気分を味わえるところがまあまああったんだけど。
あ、でもあのガレット屋さんとか。
ああ、そうです ね。あれ名前なんて言うんだろうな。ラ・ル。
まあ、神楽坂ガレットで出てきますね。
フロマージュ、なんだっけな。
すご い、なんか食べ応えも意外とあるし。
何店舗かあるんですけれども、神楽坂の、まあ、毘沙門店っていうランドマークというのかな、うんうん、があって、まあ UFJ 銀行 の、うんうん、あの近くです、神楽坂の、うんうん。で、そこの路地裏に入ったところに、そば粉のクレープですね。
はいはいはい、
あのガレットっていう食い物があって、そこを出してくれるのは、路地も含めて。で、僕はいつもバニラアイスに、キャラメルソースが乗ったデザートガレットが好きなんですけど、普通にお食事のやつもあるし、あとそこが運営してるシードル屋さんとかも神楽坂にあるので。
ああ、そっか、あれ一緒なんですね。
そう、一緒なんですよ。だからあのシードルってのはリンゴのお酒ですね。リンゴのサイダーですね。
あ、じゃあこうなんか神楽坂に行けてる店をいくつかやられてるんですね。
あ、そうですね。まあでもあの店自体は実は、表参道とかにもあったりとか何店舗かあるんですよとかね。その辺の路地、もうここ入れるのっていう路地をわざと歩いてみると面白いかもしれないですね。
ああ、神楽坂はそうですよね、うん。行き止まりも結構あるし。
そうそうそうそうそうそう。
あれ自体が。
あとは、うん、ちょっとそのまま神楽坂を続けると、はいはい、あの、パーリンカっていうですね、バーがあってですね、はいはい、そこがなかなか面白いというか、日本でそこしか飲めない。あれ、どこだっけ？ルービックキューブの発祥の国。
お、中東じゃないのか。東欧。
東欧ですね、東欧ですね。
ルーマニアとかですか？
いやー、
ハンガリーだ。
ハンガリーだ、ありがとう。ハンガリーのフルーツの蒸留酒のことをパーリンカというお酒の種類があって、それがいっぱいに置いてあるお店なんですけど、ちょっと今ね、人気店になっちゃったんで、2年前のクリスマスにできた店なんですけど、もう予約しないと入れない店。
そうなんですか？
ちょ、あれ、意外に実はそこの2
年。バーなのに？
そうなんです。もうガラっていくと、あ、今いっぱいなんですっていう感じになってるので、ぜひ予約されていく
と。はいはい、
そこはまあハンガリー、食べ物はないですけど、
うんうん、
バーなんでハンガリーの珍。あとそのカクテルもすごく美味しいので、まあお酒ね召し上がらなくても、あのちょっとパーリンカを使ったアルコールの柔らかいカクテルって言えば、バーマンが作ってくれると思うので、ぜひ。ハンガリーの民族衣装、民族衣装じゃないな、そのパーリンカの上流をしてる騎士団テンプルナイトの格好をしていつもお迎えしてくれるので、うんうんうん、そういう意味でもちょっと異国情緒があって面白いかもしれないです。
なるほ
ど。どこに流れる？今神楽坂。
そうですね、神楽坂からだから、まあ例えばそうだな、
さっき話に出たカルチェラタンじゃないけど、
はい、
まあ、もしそのまま坂下のボート乗り場があるんで、
はいはいはい、
江戸城の外堀ですけど、まあ、もし時期によってはね、
カナルカフェ。
カナルカフェの、そう、はいはい、あの、1時間40分1000円とかに乗れるんで、
はいはいはい、
もう20分乗っただけでも結構満足すると思うので、日差しが強くない日だったら、
え、それはあれですか、足こぎボート。
あ、いや、あの普通、手こぎボートですね、あの、オールを使う。
はいはい、
これね、あの、息子さんと行かれてもいいですし、息子さんだったっけ？
息子さんはでももう海外行っちゃったから、一人かもしれないですね。
どなたかお連れがあってもいいかもしれないな。
うんうん、
でもまあ、あの、そこでね、日差しだけはお気をつけくださいだけど、
はいはい、
あの、まあ、大して綺麗でもない水なんですけど、ぷかぷか浮かびながら、なんかこう、中央線とかが行くと、なかなか非日常な光景なんで、
うんうんうん、
僕割と実は、神楽坂を案内するとき、無理やりボート入れたりしますね。
へ、
意外に喜んでくれる。あの、バターのいとこの、
はいはい、
ゴイチ君とか、あ、ボート乗ろうよって言ったらめっちゃ喜んでくれたりとかしたら、意外に、意外に、ボートもありですよ。
はい、まあ、ベターですけど、大久保、新大久保。
ああ、そうね、確かに。
だと、まあ、韓国、コリアンタウンとしてね、うんうんうん、著名ですが、コリアン以外のお店が、実はたくさん、
うんうんうん、
ある町ではありまして、 僕はすごい好きなベトナムチャンっていうベトナム料理のお店とか、まあ、フォーとか生春巻きとかオーソドックスな、でもベトナム料理で僕は多分その手軽さも含めて都内で一番ぐらい好きですね。あとはい、
すげえ美味しいケバブ屋があったなと思って、
あれですか、レイス、大久保の駅前ですか、
駅前、あ、脇の線路沿いのところ、
レイスケバブですね。
あ、そうそうそう、あそこ美味しいよね。
そうそう、あ、店名変わってる
店名変わってる、
店員さん変わってないんで、
ああ、じゃあじゃあじゃあ、
エセリフケバブかな、すごっ、いや、598レビューで Google 4.7 点と、
あ、やっぱ美味しいんだ。
あとね、ここめちゃくちゃ、あ、あの、面白いんですよね。
面白い、そう、変な状態言ってくれるんですけど、そう、並んでんのにみんな。
そうそうそうそう。
それがいい。あそこは、
まあ、めっちゃ美味しいですね、ここは。
なんだっけな、ソースがヨーグルトとトマト混ぜたソースだっけ。
そう、あとね、なんかね、桜大根入ってるんですよね。
ああ、そうなんだ。
ケバブに。そう、僕抜いてもらうんですけど。
漬物嫌いだから。
そうそうそう。でもめっちゃ美味しいですよ。
そうですね、うん、ちょっと量が多いんでね、女性を一人で食べきれない場合は。
そうなんですよ、これはだから買ってどこで食うかっていう問題。まあ、買って、まあでもみんな前で食べてますけどね。
そうだね、僕も大体その辺で食ってるな。まあでも、うん、ああそうですね、店内で行くような店じゃなくて、もうスタンドだけなので。
うん、まあ、例えばでも大久保で降りて、ケバブ買って、昼過ぎ、あ、昼前とかに、そのまま食べながら、まあ、移動して、歩いて歌舞伎町まで行くみたいな。
はいはいはいはい、はい。
今、歌舞伎町いろいろ変わってるんで、歌舞伎町タワーとかできてね。
確かにね。歌舞伎町もちょっと時間によっては最近荒れてるから、
まだ昼なら
昼の方がいいかもしれないですね、はい、大久保から歌舞伎町に、もし神楽坂でスタートされるなら神楽坂からは、まあ、東西線でも行けるし、タクシーでね、
そうですね、大久保通りですぐ通ってるんで2000行かないです、ね、
2000行かないです、はい、1500円ぐらいで行けると思うんで、うん、でそこからじゃあ歌舞伎町に歩くとすると、
はい、
なんだっけな、あのキリンだったかな、韓国のカフェができてて、あそこのコーヒー美味しかったな。
歌舞伎町のその、あ、大久保と歌舞伎町を結ぶ通りの一つで、ドン・キホーテの
横
を通ってる通りがあって、ここはイケメン通りと確か呼ばれてますね。
それね、もともとね、ホスト通りだったんだよ。
あ、そうなんですね。
ホステス通りだ。
ああ、はいはい、うん。そうですね、昔は多分、女性の方が結構たくさんいらっしゃったんですけど、今本当そう、あの、かっこいい男の子がいっぱいいますね。
なんかお化粧品屋さんもいっぱいある、
ね、あ、ありますね、
うん、なんか無料でいろいろやらせてくれるお化粧屋さんがあるって、なんかこの前女性が言ってたな、から爪だけ塗るぐらいな、爪塗るわけもいかないか。
あ、でもすごいおしゃれなカフェが増えてますね、多く。
あ、そうなの、その辺なんかね、この1年で急に増えて、全然外国なしじゃないんだけどあの樽だったかな、
はい、
クジラ肉料理の店があって、そこね美味しかった。クジラ別に食べなくてもいいから、海鮮が食べれる歌舞伎町の居酒屋って意外になくない？
うん、あ、そうですね、
うんうん、ちょっと地下のとこなんだけど、この前ねそことりあえず行ってみるかと思って入ったらいい店だったな。ちょっとごめんなさい、今回の主題ではないな。
あ、でも、まあ、歌舞伎町近辺で魚で言うと、うん、大久保の駅前に釣り味食堂っていう店があって、
はいはいはいはい、
ここはまずね、基本予約がその日しか取れないのかな。それなぜかっていうと、アジが釣れない日がある。
あ、なるほど。
で、釣れなくても開けるんですけど、
うん、
事前に予約取って、アジの店でアジがないっていうのは申し訳ないから、うんうん、事前の予約は多分取らない。
はいはいはいはい。
で、だから逆に言うと、フラット入れる日は入れるんですけど、めちゃくちゃ、うんうん、まあ、アジも美味しいし、アジなくても美味しいし、めっちゃ安い。
釣り味食堂。
はい。おすすめです。
あのさ、
はい、
歌舞伎町の大久保公園あるじゃないですか。
はいはい。
夜閉まるあの公園。
うん、
あの公園の脇に、
うん、
あの海鮮つながりなんですけど、
ほう、
韓国料理の海鮮の店があって、
あ、タコとか、
あ、そうそうそうそう、はいはいはい、
ありますね。
なんかさ、韓国料理ってもちろん全部美味しいんだけど、
はいはい、
なんか海のものの韓国料理ってあんまないじゃないですか、うんうん、なんか海鮮の韓国料理が食べれる、
はいはい、
あ、これ松田君に教えてもらった気がするな。
あ、本当ですか、
うん、でその後行ったらすごい美味しくて、そこもまあ韓国という異国情緒、はいはい、 味わえるかも
な。ですね。
はい、東京の上側は半周したね。
ということで、はい。はい、
ちょっとお役に立てるかな、
そうですね、
橋本さん。
あの、ぜひまた、もしお立ち寄りになった場合は。
来年のゴールデンウィークにお会いしましょう。
はい、というわけで、4つ目のハッシュタグは、都内の外国グルメ第2弾でした。
ありがとうございます。
はい。はい、こちら5月19日公開分です。皆さん何か伝えておきたいことありますか？
そうですね。スイッチを買いました。
へえ。それはゼルダを買うために。
ゼルダを買ってもいいなと思って、まあ予約はしたんですけど、
はい、
ただまあやる時間もないので。
前だってスイッチ買えなくて、うん、あれっすよね。Wii U でゼルダやってる人でしたっけ？
あ、いや。
違う
か。ゼルダは、スイッチは変えて、
はい、
ゼルダも、でも2017年のゲームを僕2019年にやってるから、
はいはいはい、
だいぶ遅かったんですけど、まあ、今それ友達があげちゃったんで、またスイッチを買い直したんですけど、まあ、スイッチで買うゲームを募集します。意外に何買おうかなって悩むんだなって思った。告知でも何でもねえや、ごめんごめん。
というわけで、柳下芽のハッシュタグラジオは、はい、各週金曜日に Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で更新しています。それぞれフォローがまだの方は、ぜひ各種プラットフォーム内でフォローをお願いします。更新情報は番組の Twitter アカウントと Instagram でもお知らせしております。Twitter または Instagram で柳下芽のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、こちらもぜひフォローをお願いします。そして番組では聞いてくださっている皆様からのハッシュタグや感想も募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから、柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、そして感想を送ってもらえると嬉しいです。本日ハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。柳下
今井の
ハッシュタグラジオでした。